説教そして神に至る鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。来週ですね、ちょっとあの外部での奉仕が入りまして、もう箇所とか全部決まっていたので、綿組先生とあの来週の箇所と順番を入れ替えていただきました。なのでちょっと前後しちゃうんですけれども、でもあの今日の箇所のところは、ルカの福音書の最初の方で結構重要な、なんていうんですかね、これから読んでいくためにも、良い箇所なので、これはこれでいいかなというふうに思っています。ということで、ちょっと来週とね順番が入れ替えちゃうんですけども、よろしくお願いいたします。で今日はですね、さっき綿引先生に読んでいただきましたけれども、大変だったと思います。あのずっとカタカナが続いてですね、朝第一礼拝で私も読んだんですけれども、これをノーミスで読むのはちょっと無理じゃないかなと思いますが、そういう箇所ですね、要は系図の場面ですよね。系図が書かれてあるところです。で実はですね、その新約聖書の中でも系図のところっていうと、一番最初に私たち多くの人が思い浮かべるのはマタイによる福音書の最初のところなんですね。で聖書に親しんでいる方はご存知と思いますが、新約聖書の一番最初、マタイによる福音書のしかも一番最初、だから新約聖書をですね初めて手にして見た人が、あ、聖書ってどんなのかなと思って開いてみると、いきなりなんじゃこりゃってなるカタカナがいっぱいのところがその系図なんですよね。で、ただですね、このマタイによる福音書に出てくる系図とこのルカの福音書に出てくる系図は結構決定的な部分がちょっと違っていてですね、そこに、メッセージも込められているなと思いますし、また特徴がよく出ているなと思いますので、そこのところにも注目しながら今日は御言葉を受け取っていきたいと思います。さあ、ということでまず最初はですね、一番頭の23節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。でちょっと23節読むと最後変なところで切れちゃうんですけど、そこで大丈夫です。そこまで読みたいと思います。ではいきます。23節、せーの。イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳であった。イエスはヨセフの子と思われていた。ヨセフはエリの子、それから遡ると、と書いてあります。はい、ありがとうございます。来週綿引先生話してくれますけれども、これの前に洗礼をねイエス様が受けるという話が出てきて、そしていよいよイエス様が主体的にその働きを始めていく、そのスタートのところがこの箇所になるんですね。この後というふうに言えるでしょうか。で、その働きを始めるところに先立って、じゃあこの方はイエス様は一体何者なのでしょうかっていうことを、まず系図から紹介しているのが今日の箇所になっているんですね。で、今読んでいただいたこの23節、ここに、よくよく注目してみると、私の目から見てですけれども3つのキーワードが出てくるなってそう思ったんですね。23節のところに出てくるキーワード3つというと、まず1つ目はですね、30歳ということ、30歳であるって書いてありますね。イエス様が働きを始めたのは30歳だった。そして2つ目は、ヨセフの子と思われていたと書いてあること。そして最後3つ目は遡る と書いてあること、ここにですね大事なポイントがよく表れていると思うんですね。ちょっと順に簡単に説明をしたいと思います。まず第一に、イエス様がこの働きを始めた時は30歳、およそ30歳だったということが書いてあります。30歳ってどんな年齢かな、いろんな受け取り方があると思いますし、今の私たちの社会と当時の社会とちょっと違うかもしれないから一概には言えないと思います。でもですね、あるものの本を私読んでいましたら、この30歳っていうのは、言ってみれば大人の中でもさらに一人前とね、ある程度認められるっていう、そういう年齢なんだということが書いてあって、ああなるほどなるほど、そういう面はあるかもしれないなって、そういうふうに思いました。でじゃあこの30歳のところまでイエス様は一体何をしていたんでしょうかということですけれども、何をしてたんでしょうか。答えはですね、普通に生きていたということですよね。もう文字通りそうなんです。私たちがそうであるように、呼吸をして、ご飯を食べて、夜は寝て、仕事があったら仕事をして、そして、休みの時は休む、安息日は街道に集って礼拝をしている、本当に普通の暮らし、 まあ、もちろんイエス様は神が人となられた方ですから、私たちのように罪を犯すことはないけれども、でもそれ以外は本当に同じように人間として生きておられた、生活をしておられたということですね。まあ、つまりこの何て言うんですかね、一人前と認められるようなね、そういう年齢のところまで、だから一通りの人間としての時間っていうのを全部全く私たちと同じように過ごしてくださったということですね。人間として本当にこの時まで普通に生きてくださったということなんですよ。そして最後にこれから3年間にわたって十字架に向かって歩んでいく、まあ、それがここから始まっていくのだということですね。不思議な感じがしますね。あのイエス様が天と地を作られた、あの神様が人となったこのイエス様が私たちと同じように生きておられた、生活をしておられた、まあ、そのことをここでちょっと心に留めたいと思います。で、一方でですね、もう一個二つ目のキーワードといったのは、イエスはヨセフの子と思われていたって、こう書いてあることです。ヨセフの子と思われていた、まあ、表現が変わっているので複雑なご家庭なのかなみたいな感じがしますけれども、そういうことではないですよね。これは皆さんご存知の通り、このルカの福音書のちょっと前のところを見ると、そのクリスマスの出来事出てくるわけですよね。で、マリアさんとガブリエルのやり取りがあるわけですよ。ガブリエルがやってきて、おめでとう恵まれた方、あなた男の子を産みますよ、何がおめでとうなのかしらってびっくりするわけですよね。私まだヨセフと結婚してません、もちろん関係も持っていません、物理的にそんなこと起きないですってびっくりしたわけですよね。するとガブリエルは何て言ったかっていうと、聖霊があなたに下ると、糸高き方の力があなたを包み、生まれる子は聖なるもの、糸高き方の子と呼ばれるんですって、こういうふうに言うわけですよね。つまり奇跡の話ですね。これは神様の特別な御業の話です。マリアさんのお腹の中に聖霊が、神様の霊が肉体を持って宿って、そして生まれてきたんだって、神様が肉体を持って生まれてきたんだということ、このことを語っているわけですよね。だから、まあ、ヨセフのことを思われていた。だからここには両面あるわけですよね。まあ、客観的に見て周りの当時の人たちは、あのイエス君ねって、マリアさんちと、マリアさんとヨセフさんちのあのイエス君ねって、まあ、そういうふうに見える。でもその姿はどんな方だったのかって、人となられたあの神様、初めに天と地を、宇宙とこの世界を、全部私たちのこの生きている世界を全部ただ言葉によって思いによって作ったあの方が、この小さな小さな人間と同じものになって来てくださったんだ、それがイエス様なんだよって、そのことを語っているわけですよね。本当に不思議なことだと思います。私たちもですね、何かものを作ったりすることがあると思いますね。そういう時に、まあ、自分で作ったものだったら非常にこう愛着を持って見るでしょう。あ、いいものできたなって、そういうふうに思うと思います。でもですね、それになろうって思うかって言ったら、これなかなか思わないと思うんですよね。どんなに愛着のあるものであったとしても、それと全く同じものになろうってなかなか思わない。神様はただ思いだけで、ただ言葉だけでこの宇宙を作られる方、世界を作られる方ですから、その中の本当に小さな一点、小さな人間という存在になるってどんだけの思いがあるのかって、どんなに驚くべきことなのかって、まあ、そう思うことです。でもイエス様はその方なんだ、そのことをここから覚えたいと思うんですね。で、最後にですね、もう一つのキーワードは遡ると、と言っていることです。で、実はこの遡ることがマタイによる福音書の系図との最大の違いなんですよね。マタイによる福音書の一章のところ別に開けなくていいですけど、見てみますと、どういうふうになるかというと、スタート地点がアブラハムっていう人物なんです。この人はユダヤ人の祖先ですね、最初の人ということですよね。信仰による祖先でもあるし、血筋によっても祖先であるアブラハムから始まって、ずらーっというふうにこうそれが並んでくるわけですね。で、これはですね、アブラハムから始まる父系の系図なんです。お父さん側の系図がずっと続いていって、そしてイエス様に至るって、こういうふうになるわけです。まあ、だから、ユダヤの人々にとっては、馴染みがある。一方で今日読んでいるこのルカの福音書の方はどうかっていうと、これはですね、マリアさん側の家系ということですね、母系って言ったらいいのか、お母さん側の方の家系 で、それが遡っていくんです。どんどんどんどん前の方に戻っていって、 そして、神に至るということですよね。でだからここの特徴っていうのは何かっていうと、お母さんの方のケースだから、言ってみれば血筋って言ったらいいのかな、だからその肉体的な血縁ってことですよね。その流れのところに協調点があるわけです。だから人間の肉体的なケースだということがここで言えるわけですよね。今まで話してきたこの3つのキーワードのこと、共通していることは何かって考えてみると、それは人間になられた神ということなんですよね。人間になったってことが強調されてるんですよね。神様が人となられた方がいますよ、これがイエス様なんだって、そのことを語っているんです。私はですね、教会でちっちゃい頃からね育った部分があるので、ずっとこういう話を聞いてきていて、この部分についてそんなになんか光を当てて考えることってないんですよね。なかったんですよね。イエス様おられる、神様おられる、もうなんかふわーっとそのまま信じているような、そういう部分のところがありました。でも最近ですね、改めてこの宇宙、世界、今生きている場所、この生きているこの世界ってことを考えてみると、これを作った方がおられて、その方が私たちと同じ存在になったっていうことが、なんかものすごく恐るべきことだなということを感じるようになってきたんですね。神様は神様です。でもあなたと同じ存在になられた、どんなにかすごいことなのか、これをまず最初に今日は受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度はですね、一気に後ろに飛んで最後の38節をご一緒に読んでみたいと思います。今度は38節ですね。いきます。いいですか、せーの。エノシュ、セト、アダム、そして神に至る。はい、こう書いてあります。アダム、皆さん知ってますね。最初の作られた人、そしてその前で言うと神様なんだって、確かにそうだ、そういうふうにケースが書かれています。先ほども言いましたけれども、ここがマタイの福音書のケースとの一番大きな違いですね。アブラハムが起点じゃない。で、マタイの福音書の最初のやつって、さっきも言いましたが、そこそこですね、聖書を読んでみようと思う人の心を折る部分のところが、ある、そういうところですよね。だっていきなり何このカタカナって、特にその歴史の授業だってカタカナ嫌いだったのにみたいな人もたくさんいるわけじゃないですか。ちょっと無理があるわって思います。でも日本に住む大方の人たちにとっては、何これって思うだけのあの箇所、あれをですね、すごい見た瞬間にテンションが上がる人たちがいるわけですよ。おー、これはーって、はーって目が見開かれる人たちがいるわけですよね。それ誰かっていうと、歴史好きとかじゃなくてユダヤの人たちですよ。ユダヤ人の人たちはあれを見た瞬間に、はー、これはーって、喜んじゃうわけですよね。なんでかっていうと、それ彼らのケースだからですよね。アブラハムって言ったら、俺らが祖先ですよ。私たちの一番遡った祖先のアブラハムさんから始まって、アブラハム、イサク、ヤコブ、俺たちの話が書いてあるって、こういうふうに思うわけですよね。で、私たち日本で暮らしている多くの人たちは、ユダヤの人でなければなかなか、そこにそんなに感情移入できないかもしれない。一方で、じゃあこのルカの福音書は何なのかっていうと、私たちの話だっていうことが書いてあるわけですよね。遡っていくわけですよ。そしてその遡っていくケースは、アブラハムも突き抜けて戻っていくんです。アブラハムも突き抜けて戻っていって、もう何だったらさっきね、子供のメッセージで出てきたノアも出てきました。でさらにそれも突き破って戻っていくんです。で最初はアダム、もうここまで戻ったらね、誰も文句ないです。みんなのそうだし、そして極めつけは、そして神に至るですよね。作られた神様に至るその出来事の記録であると、そういうふうに言っているわけです。ルカが言いたいのは、これは神に至る私の話、神に至る私たちの話なのだって、そう言ってるわけですね。ここにいる全員の話です。ちゃんとアダムと神様まで戻ってますので、ここにいる皆さんのストーリー、皆さんの物語っていうとちょっと架空のみたいに思っちゃうかもしれないけど、あなたの記録なのだということ、このことをここで私たちは知りたいと思うんですね。このルカの福音書を書いているのはルカさんです。当然異邦人ですね。ユダヤ人ではないんです。そしてこのルカの福音書を書いた動機も テオフィロという友達にイエス様のことを伝えたいと思って書いています。ルカの福音書の最初を見たらそれが書いてあります。異邦人であって、もう少し身分の高かった友達のテオフィロさん、異邦人であるルカが異邦人であるテオフィロに伝えたかったこと、それはこれはよその話じゃないんだって、私たちの話なんだって、テオフィロさんこれ私たちの話なんだって、その同じ熱意で今私たちに聖書を語りかけてるんですよね。これはよその話じゃないんだって、あなたのことなんだって、そういうふうに語っているんですよね。神様がこの天と地を作った、光あれって言って光ができた、水は上と下に分かれろ、水は一つのところに集まれ、草木が出てきなさいって、今も生えてるあの草木です、動物が出てきなさい、水の中、空の鳥、大地の生き物、今も生きているあの生き物たちです。そして我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう、あの三位一体の麗しいその存在に合わせて私たち人間を形作って命の息を吹き込んだ、そこから始まった私たちの出来事、私たちの話、この話を私はしているんですって、ルカはそう言ってるんです。これはあなたのことなんですって、そう言ってるんですね。私たちがこの日本の中で生活をしているとキリスト教って呼ばれますね、私たちは。でも私たちはキリスト教という宗教の信奉者ではない、一般的にはそうですけども、でも私たちは私たちを作られた神様の、そしてその人となられたイエス様のことを信じていて一緒に生きているんですね。それに尽きるんですよ。日本の社会の中にいるとキリスト教、外国の宗教ってよく言われることがあります。外国の宗教ではないんです。そもそも信仰とは、神とは、あなたの存在の出自とは、あなたどこから来たのか、どこに向かうのか、そういう話は国ごとに決まってるんですか、あなた方のアイデンティティは国にあるんですか、そういう人もいると思いますが、それは否定はしませんよ。別にそれがダメだっていうわけではないです。それは一人一人の自由ですけれども、でもこの聖書の御言葉は何を言ってるかっていうと、あなたのことだって、他でもないあなたの話だって、神が極めて良いものとして愛を持って今もずっと見つめていて大切な存在として作ったあなたのことだって、そう言ってるんだということ、このことをもう一度覚えたいと思うんです。外国の話ではない、あなたと関係ない話ではない、昔の物語ではない、神話ではない、教訓話でもない、あなたを作ってあなたを愛して今共にいる主の話なんだ、ぜひこのルカのメッセージを受け取りたいと思うんですね、はい、じゃあ最後いきましょう。残るはですね、間の部分なんですよね。でもここを皆さんと一緒に全部読める勇気は私にはないので、ちょっと部分だけね、取りたいと思います。31節32節だけ、それでも十分大変ですが、31、32を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。メレア、メンナ、マタタ、ナタン、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズ、サラ、ナフション。はい、ありがとうございます。このように書いてありましたね。で、これはですね、なんでここ注目したかっていうと、他にもね、ちょいちょいこう知ってる名前出てくるの、ボアズなんかどっかで聞いたなとか、そういうのあると思うんですけれども、でも富に有名な2人が出てくるので、名前よく出てくる2人が出てきたのでここを選びました。それはですね、ちょうど節と節の間に挟まって2人出てくるんですけれども、31節の終わりダビデ、そして32節の頭エッサイ。これダビデ、エッサイですね。エッサイの方がお父さんで、ダビデの方が息子ですよね。遡ってるから。この親子の話ですね。ダビデとエッサイ、これは2人とも旧約聖書の前半の方でも出てくるし、後半の方でも出てくる、非常に重要な人物たちですね。誰も重要ですけれども、特にこの2人は旧約聖書の中でもよく出てくる人たちということです。でまず前半の方でどうなのかっていうと、前半の方で出てくるのはダビデが王様になるところから出てきますね。ゴリアテと戦う話とかね、ダビデはエピソードたくさんありますけれども、ダビデとエッサイが一緒にセットで出てくるのは、その王様としてね、油注がれるところですね。油注がれる儀式があるわけです。それです。で、当時何があったかっていうと、その前にサウルっていう最初の王様が出てきます。 で最初は良かったんです。だけどだんだん言うこと聞かなくなったんですよね。神様に全然従わなくなってきちゃった。でそれで神様はあもうこの人ダメだって言って、別の王様を立てます、そういうふうに言って、で、それをリードしていたサムエルという預言者がエッサイさん家に、導かれていくわけですよね。でそこであここにその新しい王様いるんだなというふうに思うんだけれども、まあ、ダビデはなかなか出てこなくてね、他の仕事しているわけです。であこの兄ちゃんめちゃ見た目もいいしいいんじゃないか、いやそうじゃないって、あじゃあ次男か、あこいつもいいなって、あ違う違う違う、もうずんずんずんずんずん行ってみて全然違うんですよね。人は見た目で判断しようとするけれども神様違うって、中を見てるんだって。でもちゃんと見た目もいいダビデが来るんですけども、見た目も良くてね、中身も充実している素晴らしいダビデがやってきて、そしてこの人だってそう言われてダビデが油注がれて、そして王様になる。ここがエッサイとダビデの登場してくるところですね。まあ、非常に重要な場面です。でこの後ダビデは素晴らしい王様として働きをします。途中でですね、恐ろしい失敗もしますけれども、まあ、それも悔い改めて、まあ、とにかく良い王様として名前が出てきます。でもここで終わりじゃないんですよね。大事なのは旧約聖書の後半でも彼の名前ら、あるいは彼らの名前がエッサイとダビデが登場するということなんです。でちょっとそこを見てみましょう。せっかくなんで、旧約聖書も開いてみたいと思いますが、まずですね、イザヤ書、旧約聖書の真ん中ちょっと後ろですね、イザヤ書の11章の1節と10節を見てみたいと思います。イザヤ書という預言書があります。旧約聖書の真ん中ちょい後ろ、それの11章の1節と10節を見てみたいと思います。でページで言いますと、皆さんの手元の新共同訳だと1078ページになります。1078ページ、新共同訳だと1078ページで、イザヤ書の11章の1節と10節を見てみたいと思います。でこのイザヤ書は、実際にダビデが、ね、生きていたそのはるか後の時代に、進んだ時代に書かれている予言の言葉ですね。つまりその予告の言葉じゃないです。神様からのメッセージの中にあるその言葉ですね。でこれから読むところ聞いたことあるなっていう人もいるかもしれません。いわゆる救い主の予言の言葉の一つですね。じゃあちょっと見てみましょう。イザヤ書11章の一節を読んでみたいと思います。ちょっと一節変なところで区切りますけど、そこでいいです。一節いきます。せーの。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ちと書いてあります、ね、ここでエッサイさん出てきました。で、まあ、ちょっとその植物に例えた言い方をしてますね。エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育つんだって、まあ、ダビデのことなんだなとも思うし、でもその後の時代にこれ書かれてあるわけだから、ダビデの家系の中で何かが起こるんだなって、まあ、そういう救い主の、ね、予告があります。じゃあ今度飛ばして10節読んでみましょう。同じ11章の10節いいですか。いきます。せーの。その日が来ればエッサイの根はすべての民の旗印として建てられ、国々はそれを求めて集う、そのとどまるところは栄光に輝く。はい、このように書いてありますね。その日が来れば、どの日かって言ったら今です。私たちの時代ですね。エッサイの根はこれ何かって言ったら、その家系の先に行くもの、一体何ですか。イエス様なんですよね。イエス様のこと。イエス様は全ての民の、ね、その外国の話とかじゃなくて、全ての作られた人間のです、私たちみんなの旗印として建てられる、国々は全ての人々はそれを求めて集うんだ、そのとどまるところは栄光に輝く。まさに今の時代、そしてこの先の時代、そのことを語っているわけですよね。エッサイの根、イエス様、このイエス様が旗印としてみんなの前に掲げられる、この方を仰ぎなさい、この人を見なさいって、これは誰かの話ではなくてあなたたちみんなの話だ、さっきから私が熱弁を振るっているこの話がまさにここでもう語られているということですよね。この方がそれなんだって、そういうふうに言っていますね。そして、ダビデ自身もイエス様のことをもう言っているんですよね。今度は詩編の、ですね、110編開けてみたいと思います。ちょっと戻る感じですね。イザヤ書からイザヤの前が詩編なので、 前じゃないです、もうちょい前ですけど、だいたい旧約聖書の真ん中あたりにありますので、それの110編の一節を見てみたいと思います。ページで言いますと952ページです。新教大学聖書だと旧約聖書の952ページ、952ページですね。そこに詩編の110編があります。これの一節を読んでみたいと思います。とがきって言ったらいいんですかね、この詩編の説明も書いてありますので、そこからちょっと読んでみましょう。ダビデの詩っていうところからこの一節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。ダビデの詩賛歌。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。はい、これはダビデが歌った祈った言葉だって、そういうふうに書いてますね。賛歌って書いてありますから、おそらく旧約聖書の時代から神殿であるいは街道で神様を賛美して歌うとき、この歌詞が用いられていたでしょう。このそのイエス様のはるか昔から祈られ歌い継がれているこの詩編の言葉、ここにですねダビデが言ってんですよね。ダビデが言ってんだけど、でもイエス様が出てくるわけですよね。だって変な言葉じゃないですか。我が主に賜った主の御言葉ってどういうことってなるでしょ。賜ったっていうのはもらったっていうこと、あげたっていうことですから、我が主に賜った主の御言葉、我が主に賜った主の御言葉、我が主に賜った主の御言葉ってなるじゃないですか。誰がどれに対してどういうふうにしてるのってややこしくなるわけですよね。これイエス様もこの箇所を引いて新約聖書の中で福音書の中で語ってますね。ダビデもそう言ってるでしょって、それは私のことだって、そういうふうに暗に言ってるんですよね。我が主に賜った主の御言葉、これだからイエス様に与えられた神様の、父なる神様の御言葉です。で、両方とも同じ方であって、そしてダビデにとっては同じ主である方、つまりイエス様であり父なる神様であり、それは同じ方であり、同時に三位一体の別の方じゃないけど同じ方としてまあそのややこしいけれども、この姿だから我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよいって、そのように言っているわけですよね。つまりダビデさんはイエス様は血筋的に見たら、でも血はつながってないけど血筋的に見たら、これややこしいんですけども、血筋的に見たら自分の子孫にあたるわけですよね。で、自分の子孫のことだったら、まあ、別に我が主とは言わない、普通は。ところが自分の後に出てくる存在としての方に我が主というふうに言っているわけですよね。まあ、つまりダビデにとっては待ち望んでいる救い主、待ち望んでいる主が来られるって、彼は地上においてその姿をそのまま見ることはできなかったけれども、はるかに仰ぎ望んで、きっと来る、必ず来る、約束がある、そう思って待っていた存在、それがイエス様なんだって、そのことがここからわかるわけですね。これは開けなくて結構ですけれども、新約聖書のヘブライ人への手紙の11章の13節というところにこういうことが書いてあります。この人たちは皆、ノアもそう、アブラハムもそう、旧約聖書の主要な人物たちみんなそう、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げたのですって、そのことが書いてありますね。ダビデも、子供のメッセージで出てきたノアも、アブラハムも、多くの登場人物たちが出てくる、今読んでいるこのルカの福音書の系図にもいろんな人々が出てくる、みんなはるかにそれを仰ぎ望んでいたって、いつか来るんだって、いつか来るんだって、この救い主が来るんだって、そう思って待っていた。彼らはその地上の旅路において見ることはできなかった。でもまあもちろんね、天国にいると思いますけれども、見ることはできなかった。でもそれをはるかに信仰によって仰ぎ見て喜びの声を上げていたんだ。今私たちはどんなにか幸いでしょうか。彼らがいつかいつかって思って、ただはるかに仰ぎ見ていた、それがその方が、モーセが山の上から、ああそこに入れるんだなって思って、でも彼は行くことができなかったイスラエルの土地のようにはるかに見ていた、その遠くに見えていた救い主がもう私たちには いるって、確実にいる、それが私たちの与えられている恵みですね。もうイエス様は来られた、今私たちはそれを振り返って見ているけれども、でももう来られて、十字架があって、復活があって、その救いは確かなものとなっている、天国の道は開かれた、あなたたちにはもう救いがある、あなたたちには救い主がいる、あなたと共にいるイエス様がいるんだ、それはもう開かれているんだ、そのことですよね。イエス様によって与えられる天国、そしてイエス様ご自身、私たちはもうそれを見ているし受け取っているんだということを、まあ、この箇所からもう一度覚えて恵みとして受け取っていきたいと、そういうふうに思います。さあ、今日はですね、イエス様が人となられたこの創造主の主なんだということ、そして、その話は遠いどこかの話じゃなくてあなたのことなんだと、そう御言葉が語っていること、イエス様はすでに来られたんだということ、ぜひ思い巡らして、その恵みをもう一度私たちのものにしましょう。ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれイエス様の恵みを思い巡らしましょう。祈ります。ハレルヤ、ハレルヤ、愛する天の神様、イエス様、素晴らしい皆をあなたを心から仰いで、あなたを賛美し、あなたに栄光をお返しします。あなたは主、すべてを作られた主です。そして作られたものすべてをよく知っておられる主です。私たちのことを一人一人あなたはよく知ってくださっています。感謝します。そしてイエス様、人となってきてくださって感謝いたします。この恵みを、この愛を、私たちが深く心に留めるものとならせてください。この小さな存在である私たち一人一人に、あなたが本当にその愛の眼差しをあふれるほどに注いでくださっていることを本当に感謝いたします。あなたの眼差しの中で、共にある中で、これからも歩んでいくものとならせてください。あなたの恵みは十分であり、また十分以上です。そのことを本当に心から感謝いたします。これからの一週間の旅路をイエス様共にいてください。皆さんの祈りに合わせます。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。